最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。
2026年5月23日土曜日です。こんにちは、はるかです。皆さん、週末の朝いかがお過ごしですか？ところで、今日は何の日か調べてみたら世界亀の日だそうですよ。絶滅の危機に瀕している亀に関心を向け、保護することを目的とした日なんだそうです。なんだか優しい気持ちになりますね。最近ではウミガメの産卵場所や回遊ルートを追跡するために GPS やセンサー技術が活用されているんです。小さな発信機を甲羅につけて衛星経由でデータを集めるんです。テクノロジーがこうした生き物たちの保護に役立っているってなんだか素敵だと思いませんか？さて、テクノロジーから経済まで、今日も私たちの世界を形作るいろいろなニュースが飛び込んできています。今日は日銀の金融政策から身近な食品の値上げ、そしてインスタグラムの新機能や AI に関する大統領令の話題まで幅広くお届けします。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは経済の大きな動きから見ていきましょう。首相と日銀総裁が会談したというニュースです。高市首相は22日、日銀の植田和男総裁と首相官邸で会談しました。両者は最近の中東情勢の悪化を受けた経済や物価、金融市場の動きなどについて意見を交換したそうです。会談の後、植田総裁は記者団に対して金融政策の考え方も説明したと明らかにした上で、首相からは政府と日銀が連携を定めた共同声明を踏まえて適切な政策を実行してほしいという要請があったと述べました。首相と日銀総裁の会談は定期的に行われていて、官邸での会談は今年2月以来、高市首相が就任してからは3回目となります。今、金融市場では日銀が来月にも開く金融政策決定会合で追加の利上げを決めるかどうかに大きな注目が集まっています。ただ、今回の会談について植田総裁は利上げの時期といった具体的な話は特にしなかったと述べるにとどめています。一方で、植田総裁は政府の経済対策についていろいろと話はあったとも言及していて、高市政権が進めている物価高対策や成長投資などについて説明を受けたことも明かしました。その上で、今後も十分な意思疎通を図っていきたい、その点でお互いに一致していると語り、有益な意見交換ができたと強調しています。政府と中央銀行である日銀の関係ってすごくデリケートですよね。政府としては経済を活性化させたいですし、物価も安定させたい。一方で日銀は金融政策の独立性を保ちながら経済の安定を目指すという役割があります。この連携と独立性のバランスを取るのがとても難しいんです。来月の会合でどんな判断が下されるのか、私たちの生活にも直結する金利の話だけに、今後の動向から目が離せませんね。
続いては少し残念なニュースです。 YKK グループの中核会社 YKKAP で会長らが交際費を不正に請求していたことが明らかになりました。 YKK が22日に発表した内容によると、 YKKAP の堀井秀光会長ら幹部3人が私的な飲食費を取引先との接待であるかのように見せかけて会社に請求していたそうです。不正に請求された金額は現在調査中とのことですが、業績に影響を与えるほどの規模ではないとしています。この問題は今年2月にあった内部通報によって発覚し、社内調査で明らかになりました。2022年頃から不正な請求が行われていた可能性があるということです。不正に関わったのは堀会長のほかに阿部博副社長と海老原一郎副社長の2人で、この3人は6月の株主総会後に退任する意向です。堀氏は兼務している親会社 YKK の取締役も退任することになります。 YKK といえばファスナーで世界的に有名な企業ですよね。その中核を担う会社で経営トップによる不祥事が起きてしまったというのは、ブランドイメージにとっても大きな痛手です。
内部通報制度が機能して不正が発覚したと前向きに捉えることもできますが、やはりトップ自らがコンプライアンス意識に欠けていたというのは非常に残念です。企業の信頼を揺るがすこうした問題、改めて組織のガバナンスの重要性を考えさせられますね。
次は私たちの働き方にも関係してくるかもしれないニュースです。トヨタ自動車がゴールデンウィーク期間の稼働日の見直しを検討し始めたと発表しました。これまで自動車業界ではトヨタカレンダーとも呼ばれる独自の勤務カレンダーを採用する企業が多くありました。これは土日以外の祝日は工場を稼働させる代わりに、ゴールデンウィークの中日など世間が平日で働いている日を休日として大型連休を作るというものです。この平日休みを利用して工場の設備の更新などを行ってきたんですね。しかしトヨタが会長を務める業界団体日本自動車工業会は21日、2027年度からゴールデンウィーク期間中の稼働日を見直す方針を発表しました。その狙いは学校や他の業界などと休みを合わせることで働き手からの魅力を高めることにあります。この方針を受けてトヨタも2027年度に向けた検討を進めていて、多様な働き方に向けた中長期改革の起点と考え、バランスを見ながら段階的に検証・改善していくとコメントしています。少子高齢化で労働力不足が深刻化する中、働きやすい環境を整えることは優秀な人材を確保するために企業にとって非常に重要になっています。特に家族と休みを合わせたいというニーズは大きいですよね。この働き方改革の一環として休日を社会全体と合わせるという動きは今後他の業界にも広がっていくかもしれません。皆さんの職場ではお休みの取りやすさってどうですか？こうした動きが社会全体のワークライフバランスの向上につながるといいですね。
さて、家計に直結するニュースです。伊藤ハムがハムやソーセージなど220品目の値上げを発表しました。伊藤ハムは22日、家庭用や業務用のハム、ソーセージ、調理加工食品など合計220品目の納品価格を今年の7月1日の出荷分から5%から 30% 引き上げると発表しました。値上げの要因としては海外で発生した家畜の疾病や緊迫化する中東情勢による原材料費の高騰、さらに人件費の上昇などを挙げています。対象となる商品の内訳を見てみると、朝のフレッシュハーフベーコンといった家庭用のハム・ソーセージが110品目、ラピッツァ・マルゲリータなどの家庭用調理加工食品が50品目、そして業務用の商品が60品目となっています。かなりの品数が対象になっていますね。伊藤ハムの価格改定は2025年の5月以来とのことですが、前回の対象が60品目だったのと比べると今回は大幅に増えています。また一部の商品では価格を据え置く代わりに内容量を減らす、いわゆる実質値上げや原材料の見直しも行われるそうです。また値上げかとため息が出てしまいますよね。円安の影響もあって原材料を海外からの輸入に頼っている食品業界は本当に厳しい状況が続いているんだなと感じます。私たちの食卓に欠かせない商品ばかりなので、家計のやりくりにも工夫が必要になりそうですね。さて、ここまで経済や社会の動きを見てきましたが、ここからは私たちの生活に身近な IT やテクノロジーの話題に移りましょう。
まずは多くの人が使っているインスタグラムの話題です。新機能インスタンツが追加されたんですが、これが波紋を呼んでいます。このインスタンツは撮影した写真が編集やプレビュー画面を挟むことなく、シャッターを押した瞬間に相互フォロワーに自動で送信されるという機能です。米メタは5月13日に全世界でリリースし、順次利用可能になっています。
DM の受信箱の右下に新しく表示されるアイコンをタップすると、まず友達のインスタンスを見ることができ、その後カメラが起動します。そして写真を撮ると、その瞬間に送信完了。まるでリアルタイム性を追求したアプリ、Be Real に近い感覚ですね。受信者が1回閲覧すると、写真は自動で消え、未開封でも24時間で消滅するという儚い仕様になっています。ただ、この撮影イコール即送信という仕組みが意図しない写真を送ってしまう誤送信事故を続出させているんです。 SNS 上では誤爆しそうで怖いとか、トイレでうっかりタップしてトイレ中の写真を送ってしまったなんていう悲劇的な報告も、これまでのインスタの操作感とは全く違うので戸惑う人が多いようです。この機能、完全にオフにすることはできないんですが、設定から実質的に無効化する方法があります。インスタの設定画面から設定とアクティビティ、表示されるコンテンツ内のコンテンツ設定と進んで、受信箱でインスタンスを非表示にするをオンにすると、インスタンスのアイコン自体が表示されなくなります。これで誤操作のリスクはかなり減らせそうですね。この機能だけを切り出したインスタンスアップという別のアプリもリリースされているので、使いたい人だけがそのアプリから投稿するという使い分けも可能です。背景には TikTok や Be Real のような加工なしのリアルな習慣を気軽にシェアしたいという若者のトレンドがあるんでしょうね。ただ既存のユーザー体験を大きく変える機能を追加する際は、もう少し丁寧な導入が必要だったかもしれません。皆さんはこの新機能使ってみたいですか？それとも即オフにしますか？
続いては子どもとスマートフォンの関係についての調査結果です。東京都が昨年度に実施した調査で、自分専用のスマートフォンを持つ小学1年生から3年生の割合が初めて3割を超えたことが分かりました。具体的には小学1から3年生のスマホ所有率は 31.8% で、前の年度から 4.6 ポイントも増加しています。これが学年が上がるとさらに増えて、小学4から6年生では 51.2% と半数を超え、中学生では 89.4%、 高校生になると 96.2% に達します。もう高校生はほとんど全員が持っているのが当たり前という状況ですね。スマホの低年齢化がどんどん進んでいくわけですが、一方で課題も見えてきます。今回の調査では、子どもが安全にインターネットを使えるように利用を管理するペアレンタルコントロールという機能について、保護者の認知度も調べています。その結果、知っていて関心があると答えた保護者は 37.5% にとどまったそうです。防犯目的や家族との連絡手段として、子どもにスマホを持たせるメリットは確かにあると思います。でもネットいじめや不適切なコンテンツへの接触、ゲームや動画の使いすぎといったリスクも当然高まりますよね。ペアレンタルコントロールのような技術的な対策はもちろん重要ですが、それを保護者がきちんと理解して使いこなせているかという点が大きな鍵になります。東京都ではこうしたトラブルの低年齢化を受けて、新たに未就学児の保護者も対象に加えた講習会などを開催し、啓発活動を強化しているそうです。これからはただデバイスを買い与えるだけじゃなくて、親子で使い方やルールについてしっかり話し合うデジタルシティズンシップ教育がますます重要になってきそうですね。
最後に AI に関するアメリカの動きです。トランプ大統領が人工知能 AI に関する大統領令への署名を延期したことが明らかになりました。トランプ大統領は21日、当初予定されていた署名を延期した理由について、内容の一部が気に入らなかったと説明。その上で AI 分野で中国に対するリードを維持する必要があるという考えを示しました。もともとこの大統領令は AI とサイバーセキュリティの監督を強化するものだったと報じられています。一部のニュースサイトでは XAI 創業者のイーロン・マスク氏やメタのマーク・ザッカーバーグ CEO といったテック業界の大物からの働きかけがあって計画が保留になったとも報じられましたが、マスク氏本人はこれを否定しています。トランプ大統領は記者団に対し、我々は中国をリードしている、全てをリードしている、そのリードを阻害するようなことはしたくないと語っており、過度な規制がアメリカの AI 開発の足かせになることを懸念しているようです。テクノロジー業界の関係者も、
大統領令の規定によって新しい AI モデルの開発が遅れたり、セキュリティ上の懸念に対応するためにモデルの性能を意図的に下げたりすることになれば、業界の利益に悪影響が及ぶのではないかと心配しています。このニュースからは AI の規制をめぐる政府と産業界の激しい駆け引きがうかがえますね。 AI の安全性や倫理的な問題を管理したい政府と、イノベーションのスピードを落としたくない産業界、そしてその背景には米中間の熾烈な技術覇権争いがあります。国家の安全保障と企業の自由な開発活動、この2つのバランスをどう取るか、今後の AI 政策の大きな焦点になりそうです。
今日のポッドキャストはここまでです。経済の大きな動きから私たちの手元にあるスマホの話題まで幅広くお届けしました。特にテクノロジーの進化は私たちの生活や社会の在り方をどんどん変えていきますね。これからもその変化をしっかりキャッチして皆さんと一緒に考えていけたら嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた次回、バイバイ。